声の岩出議会だより2018年6月第48号、発行岩出市議会、制作朗読グループ岩出弥生会。今月の内容は、第1回定例会議決結果、一般質問、議員提出議案、表紙の募集、特集岩出市への思い、6月議会の開催予定日、以上です。今月の表紙は、気仙台五味さん制作の作品名勝負と猫です。真ん中に2本足で立って品を作っている猫と、その右下に勝負の花が描かれています。平成30年第1回定例会議決結果です。案件名は全部で35あります。岩出市男女共同参画プラン策定委員会条例の一部改正について、岩出市立学校通学区域検討協議会条例の制定について、平成29年度岩出市一般会計補正予算第5号など可決31件、指導路線の認定について、認定、核兵器禁止条約に日本政府が署名・批准することを求める請願書、不採択、岩出市の環境を守る条例をより活用するための意見書の提出について、採択、2025日本万国博覧会の大阪・関西への誘致にかかる決議について、採択、以上、議決結果でした。一般質問。今回は次の6人の議員の方々が質問しました。奥田豊子議員、玉田貴則議員、増田浩二議員、田畑昌司議員、市木理恵議員、尾輪博一議員です。なお、この質問の記事は質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては質問者にお問い合わせください。また、一般質問における質問者項目については、事前に岩出市議会ウェブサイトで公表していますので、ぜひご覧ください。はじめに、公明党議員団、奥田豊子議員の質問です。特別支援教育の充実について、学校給食の残差について質問します。まず、特別支援教育の充実について、4つ質問します。質問1。特別支援学級に在籍している児童は、増加してきているのか。教育庁答弁。27年度100名、28年度122名、29年度127名、30年度151名の見込みで増加傾向にある。質問2。岩出市の施策はどのようなものがあるのか。答弁。介助員を21名採用し、保護者や医療機関の意見を参考に、障害特性に応じた対応をしている。文部科学省の調査では、公立小中学校の通常学級に在籍する児童生徒のうち、発達障害の可能性のある子どもが 6% に上ると発表されている。岩出市でも、1学級あたり2名前後いると考えられる。質問3。どのような対応をしているのか。教育部長答弁。 中央小学校と根頃小学校に通級指導教室を開設し、当該児童の困難さや不得意分野の克服、また対人関係がスムーズにできるようになるトレーニングを行っている。質問4、中学校やまだ設置されていない小学校に設置する考えはあるのか。答弁、今年度から岩出中学校校区の小学校に設置すべく準備を進めている。中学校への開設に向け、和歌山大学で担当教員の育成を行う。次に、学校給食の残差について。農林水産省によると、年間632万トンが食品ロスと推定されている。岩出市でも小中学校における給食や食育・環境教育などを通して食品ロス削減の啓発を進めるべきではないか。これについて3つ質問します。質問1、残差と処理の状況はどうなっているのか。教育部長答弁、残差は27年度4万5300リットル、28年度4万5000リットル、29年度4万350リットルとなっており、食品リサイクルの観点から養豚業者に引き取ってもらっている。質問2、食べ残しを減らす対策はされているのか。答弁、子どもたちがおいしいと思えるような味付けや献立の工夫をし、完食を目指している。学校給食の実施に伴い発生する廃棄物の 3R 促進モデル事業で、木更津市では外部講師による特別授業や農場体験授業で 46% 食べ残しが減った。宇治市では市職員が環境教育を行い、その授業を受けた児童が全校集会で発表したところ、 72% 食べ残し量が減り、 50% の家庭で子どもが環境教育の内容を話したとの報告がある。質問3、市教委はどんな取り組みをしているのか。教育部長答弁、栄養教諭による食育授業や出前授業でいなり寿司やこんにゃく作りを教えてもらっている。市職員がごみ減量の出前授業を実施した。以上、奥田豊子議員の質問でした。
次に、公明党議員団玉田貴則議員です。マイナポータルについて、健康づくり事業について、スポーツ施設整備事業について質問します。まず、マイナポータルについて3つ質問します。質問1、マイナポータルの事業内容はどのようなものか。総務部長答弁、政府が運営するオンラインサービスで、内容は子育てに関するサービスの検索や申請書のダウンロードやオンライン申請が行えるほか、行政機関などが持っている自分の特定個人情報を確認することができます。質問2、子育てワンストップサービス事業はどのようなものか。答弁、児童手当、保育関係、ひとり親支援、母子保険の4つの子育てに関する行政手続きがワンストップでできます。質問3、スマートフォンなどのタブレットの活用はどうですか。答弁、スマートフォンなどのタブレットを活用してのオンラインサービスは現在は実施していませんが、オンラインサービスは24時間利用可能であり、新たな行政手続きの提供により、 市民の利便性が向上することから、平成30年度中に実施できるよう周知啓発も含め準備を進めています。次に健康づくり事業について3つ質問します。質問1、岩出市の健康づくり事業と今後の計画はどうか。生活福祉部長、答弁。元気アップ教室や健康講座の開会、歯科検診や健康相談を行っており、ふれあい祭りでは各種のブースを設置し、健康についての啓発をしています。さらに、文化教室でも健康体操や健康料理教室、またスポーツ教室でエアロビクスやヨガ、親子体操の実施をしています。今後の計画は、平成30年度に岩出市健康づくり計画を改定します。質問2、県の健康づくり運動ポイント事業はどのようなものか。答弁、地域コミュニティに密着した健康づくりの取り組みです。自治会や仲間内のグループ、あるいは個人で楽しみながら運動を継続してできるようポイント制にし、運動習慣の定着を図り、健康長寿日本一和歌山を目指すものです。質問3、県からの協力依頼はどうか。答弁、岩出市では自治会長へ案内チラシを個別に送付し、また広報への掲載を行い、事業の周知に努めています。最後に、スポーツ施設整備事業について質問します。大宮緑地総合運動公園の整備についてどうなっていますか。教育部長、答弁。平成8年度から使用している大宮緑地総合運動公園も老朽化が進んでおり、特にグラウンド内の人工芝が一部傷んでいる箇所があるのは確認しています。今後、スポーツ振興区事補助事業の活用など、財源確保に努めながら、他の体育施設も含め、優先順位を考慮した整備計画を立て、対応していきます。それとともに、大宮グラウンドの人工芝については、部分補修などの方法がないか研究します。以上、玉田貴則議員の質問でした。次に、日本共産党議員団、増田浩二議員です。岩出市の特産品化と地域活性化について、十字池について質問します。最初に、岩出市の特産品化と地域活性化について、3つ質問します。質問1、岩出市の特産品となるような新商品の開発をと、意欲ある方々も増えてきている中、特産品化を調査研究支援する組織を立ち上げるべきではないか。事業部長、答弁。根黒歴史農家観光推進協議会を軸として特産品開発などに取り組んでおり、新たな組織を立ち上げる予定はありません。質問2、岩出市の特産品化を目指している方たちに、市としてどのような支援策を考えているのか。観光面、地域経済面を考える上でも、力を合わせていくべきと考えますが、どうですか。答弁、事業者支援では、借入金利子の一部を補給する資金利子補給金や、新たに創業を目指す方には、創業セミナー開催などの支援を行っており、今後も引き続き行ってまいります。質問3、区自治会長の総会で、根黒歴史の丘には地元産品がほとんど売られていない。地域の特産品開発に力を入れるべきではとの声もあったが、市の見解はどうか。市長、答弁。 一個人のことに対応するつもりはありません。商工業者、観光関連事業者、飲食業者、農業関係などと連携して、今の施策を進めてまいります。次に、十字池について3つ質問します。質問1。和歌山の民話の一つに、岩出市の伝説として語られる十字池伝説があります。岩出市として十字池についての民族的認識と見解はどうか。事業部長答弁。古くから郷土の人々に親しまれてきた池であり、坂本神社を含め地域の文化遺産として伝承していく必要があります。質問2。観光面の視点で坂本神社や十字池方面について地域の遺産を活用すべきではないか、看板などを設置して観光の一助となる対応を考えてはどうなのか。答弁。現在、根室寺を中心とした観光施策に取り組んでおり、現時点では十字池周辺を観光に活用することは考えていません。質問3。十字池の伝説を活用し、関連した地元産品なども研究して、経済の活性化に生かすべきではないか。答弁。今のところ、看板設置や産品開発に取り組む予定はありません。続いて、市長答弁。根室寺周辺観光事業で、十字池の順番はかなり遅い方と思います。この他に、職員体制についても質問しました。以上、増田浩二議員の質問でした。
次は、公明党議員団、田畑昌司議員の質問です。音響設備の整った音楽ホールの設置を、動物愛護管理法改正後について質問します。まず、音楽ホールについて。質問。明年、現市民プール2カ所が廃止されるが、跡地に音響の整った音楽ホールの新設はできないか。教育長答弁。現在のプールは、新プール開場後に閉場し、プール施設を取り壊す計画である。堀口プールに併設する交通公園は、公園としての利用や自転車の練習などにも利用いただいている。東公園は都市公園に指定されており、建築物の建設には制限もあり、以上のことを勘案し検討する。音楽ホールについては、市民総合体育館の小ホールを平成13年10月、コンサートなどの文化芸術活動に利用するため、ステージの拡張、音響機材の入れ替え、側壁の吸音・拡散板の新設、照明設備の増設など全面改装しました。小ホールを音楽コンサート、芸能発表会などにご活用ください。次に、動物愛護管理法改正後について、次の3つの質問をします。質問1。動物愛護管理法改正後、殺処分ゼロの推移は過去3年間でどうか。生活福祉部長答弁。県内の犬猫の過去3年間の引き取り件数と殺処分数の推移は、引き取り件数は26年度3233頭、27年度3099頭、28年度は2738頭である。殺処分件数は26年度2960頭、27年度2750頭、28年度は2402頭と年々減少傾向にある。質問2。命の大切さなどを教える ワウクラスの活動の実績はどうか。教育庁答弁。ワウクラスとは、県内に通学する小学生を対象に、動物を通して命の大切さや他者との関わりを学ぶことにより、子どもたちの豊かな心を育むことを目的に、和歌山県動物愛護センターの方から実施依頼があり、岩出小学校と中央小学校で実施した。最近では根頃小学校3、4年生に出張型の授業を、2年生は来館型の授業を実施している。実施していない学校の理由は、動物アレルギーの児童がいて、それが障壁となっている。しかし、各学校では動物愛護の取り組みとして、県動物愛護推進員を講師に、動物の誕生を中心に動物愛護の学習をしたり、さくらペットの院長を講師に招き、命の大切さを学んでいる学校もある。質問3。広島県の神石高原町は、ふるさと納税の活用により、殺処分ゼロを目指す NPO 法人への寄付が可能となり、大変な実績を積まれております。岩出市においても、このような制度を研究し、活用できないか。生活福祉部長答弁。ふるさと納税を活用した殺処分ゼロ活動については、岩出市として情報収集に努めていく。他にも、避難所運営ゲーム、ハグの普及について質問しました。以上、田畑昌司議員の質問でした。次に、日本共産党議員団、市木理恵議員の質問です。就学援助の充実を、ゴミ問題について質問します。まず、就学援助の充実について。国の就学援助基準というのは、生活保護世帯が直接対象となります。国が定める単価は、自治体が独自の財源で、準・要保護世帯に支給する就学援助の事実上の目安となっています。岩出市は国の基準より低く抑えられているのが実態です。例えば、学用品費、小学校1年、国は11,420円、岩出市は10,800円。学用品費、小学校2年から6年まで、国は13,650円、岩出市は12,960円。修学旅行費、国は21,490円、岩出市は26,000円。新入児学用品小学生、国は46,000円、岩出市は19,900円。新入児学用品中学生、国は47,400円、岩出市は22,900円となっています。国は平成26年に消費税 5% から 8% へ引き上げたのに伴い、単価を引き上げ、平成29年には新入学児童生徒学用品費が引き上げられました。これについて3つ質問します。質問1。他の市との比較と引き上げない理由は何ですか。教育部長答弁。新入学用品費を除いて他の市と大きな差はないが、岩出市は若干低くなっている。課題だと認識している。今後金額など検討していく。質問2。文部科学省は、新入学児童生徒学用品などの引き上げは、実態価格などを踏まえた単価に改定と説明している。国も実態と乖離がある状況を認め引き上げた。市の考えはどうか。 教育部長答弁。会議についてはその通りです。質問3。入学準備金の前倒し支給について、全国の自治体で支給を早める動きがある。岩手市での実施を求める。教育部長答弁。平成29年度から修学旅行費の前倒しを実施。入学準備金について他の自治体の状況を踏まえ引き続き研究していく。次にゴミ問題について、平成30年度ゴミ処理運転委託料が予算額6億5321万円計上されている。過去10年間の当初予算額と比較しても高い。これについて2つ質問します。質問1。ゴミの量が減れば委託料は減るのか。生活福祉部長答弁。運転委託料は5年間の包括契約である。単年度においてはゴミの減量化が委託料に反映されない。長期的に見ればゴミの減量化が運転委託料の軽減につながると考えている。質問2。委託料の増加は市民サービスに直結していく問題です。委託料は今後増加すると考えているのか。答弁。市が作成した要求水準表をもとに5カ年の修繕計画で点検・修繕を行っていくため、今後5年間一貫して上昇していくということではない。このほか学童保育について質問しました。以上、市木理恵議員の質問でした。
最後に尾羽博一議員の質問です。長病院の労働実態について、教育環境の改善について、犯罪被害者支援について、市内ため息について質問します。まず、長病院の労働実態について、医師も人間であり、労働環境は整備されなければなりません。そのことについて2つ質問します。質問1。労働基準法36協定違反の超過勤務について、その後の経過はどうか。生活福祉部長答弁。12月議会において質問があったことを長病院に伝えています。質問2。違反状態を改善するためどうしてきたのか。答弁。長病院から聞き取りした内容は、根本的には医師が不足しているところにあり、病院において医師の増員に尽力しているところですが、医師不足は全国的な問題であり、解決は容易ではありません。一方、病院の自助努力として医師の事務的作業を補助する補助者を増員することで改善しているとのことです。次に、教育環境の改善について質問します。教職員の勤務実態改善の方針はどうか。中教審の方針はどのように実践していくのか。教育長答弁。働き方改革に関して課題意識を持っており、すでに私費により適応指導教室の開設や特別支援教育に関わる介助員、図書館司書の配置を行っております。なお、給食費の高会計化等々、すでに教員の業務ではなく、いち早く改善をしたところです。次に、犯罪被害者支援について、突然予測しない被害に遭うと大変つらく、心も体も対応できません。そのことについて次の3つの質問をします。質問1。自治体の責務はどうか。総務部長答弁。国と役割分担を踏まえ、地域の実情に応じて策定し実施する責務がある。質問2。被害者への対応と現状はどうか。 相談窓口はどこになるのか。答弁。総務課を相談窓口とし、警察からの派遣職員が担当しております。被害者支援センターや法テラス、弁護士会等々で相談や支援がされています。質問3。犯罪被害者支援条例の制定はどうか。答弁。条例制定の考えは現在のところありませんが、他の自治体の動向を注視してまいります。最後に、市内ため池について質問します。ため池の数はいくつあるのか。刈り取った後、そのまま放置していると、強風などにより庭に飛んでくる。その場所で焼却すると、洗濯物に匂いが移るので、何とかしてほしい。事業部長答弁。市内のため池は44箇所あり、草刈りは年1回実施している。処分については、市民から苦情があれば、ため池管理者に適正管理を行うよう指導します。以上です。その他、水道について、種子法について質問しました。尾羽博一議員の質問でした。なお、全47号の尾羽議員の質問の中で、労基法とあったのを労働基本法と読んでいました。労働基準法が正しいので、訂正してお詫びいたします。議員提出議案。まず、岩出市の環境を守る条例をより活用するための意見書。岩出市の環境を守る条例につきましては、市民憲章の理念を踏まえ、自然を大切に緑豊かで良好な環境を守り、かつ快適で住みよい町を作るため、市民の総意として平成12年12月27日に制定されております。しかし、現実、当市の市街地などにおいては、空き缶、タバコの吸い殻や、吐き捨てられたガムの紙かすなどが散乱しております。また、最近のペットブームを受け、ペットは癒し効果もあると言われるくらい可愛い存在ですが、その反面、公園、路上、河川敷、田畑などに犬の糞の後始末をしないでそのまま犬の散歩をしているとの苦情など、さまざまな意見が多く寄せられています。岩出市においては、観光振興に取り組んでいただいており、他府県からの観光客を誘客していく上で、町の美化に努めることは重要な課題であります。このような状況において、せっかくの環境を守る条例が機能しているとは言い難いものでありますので、同条例第22条、飼い犬の糞害防止につきましては、同条例第3条の規定に基づき、市の責務として積極的に飼い犬の所有者に対し、後始末の徹底の啓発に取り組んでいただきたいと考えます。今後とも快適な市民の暮らしを十分に守るべく、この条例を今一歩踏み込んで取り組んでいただくためにも、下記の通り要望いたします。期1、モデル地区を設定するなど、市民への一層の啓発を行うこと。2、違反した場合、他市で制定されている過料を研究すること。以上、岩出市の環境を守る条例をより活用するための意見書でした。次に、2025日本万国博覧会の大阪・関西への誘致にかかる決議。国際博覧会は、人類が抱える地球的規模の課題に対し、世界からの知恵を一堂に集めることで、解決方策を提言する場であり、新しい時代を生きる知恵を広く発信することにより、世界と日本の平和的発展に大きく寄与することが期待されている。国際博覧会の大阪での開催は、文化産業の両面から国内外をリードしてきた大阪から、世界中の人々の健康にかかるさまざまな課題を克服し、 人類の未来に向けてより良い生活を送ることができる新しいモデルを提案することや、それを広く世界に発信するという点において大きな意義がある。また平成31年にはラグビーワールドカップ2019、平成32年には東京オリンピック・パラリンピック、平成33年にはワールドマスターズゲームズ2021関西など一連の国際ビッグイベント開催が決定されており、関西ではこの間のさまざまな分野での波及効果に大きな期待が寄せられている。加えて2025年日本万国博覧会の大阪誘致に成功すれば、今後8年余りにわたるこれらの流れが関西圏における都市活性化を期待させる。さて、本市においては関西国際空港や大阪方面からの交通利便がよく、また平成29年3月には京奈和自動車道紀北西道路の開通により格段にアクセスも向上したところであり、本市並びに和歌山県にとってはこの上ない絶好の機会といえる。このような博覧会の開催は県域全体のみならず、和歌山県における産業振興や観光文化交流などを促進するとともに、市民生活の向上にも寄与することが期待できる。よって岩出市議会としては、大阪・関西における国際博覧会の開催を支持するとともに、誘致実現に向けた国内機運の醸成など必要な取り組みを国、大阪府市、経済界とともに積極的に推進していく。以上、決議する。2025日本万国博覧会の大阪・関西への誘致にかかる決議でした。予算審査特別委員会を設置しました。平成30年度岩出市一般会計予算を審査するため、3月13日、14日に開催し、慎重審査しました。審査の結果、可決すべきものと決定し、3月19日の本会議で報告いたしました。委員は次の通りです。委員長、ミス慎太郎。副委員長、福山晴美。委員、伊上義久、梅田哲也、田中博之、松下はじむ、奥田豊子、増田浩二、以上です。
あなたの作品が議会便りの表紙に。写真やイラストを応募してみませんか？岩出市議会広報常任委員会では、岩出議会便りの表紙を募集しています。岩出のアピールとなる写真やイラスト、季節を感じる作品をお待ちしています。紙面に3月号の表紙が載せられています。これは長高校の生徒さんの作品です。卒業をテーマに、学生さんの微笑みが将来への希望を感じると大好評でした。応募条件です。作品はカラーで縦です。写真は縦型データ提出可能です。応募者自身が撮影または描いた未発表のオリジナル作品です。応募者は市内在住または市内に勤務・通学されている方。人物が特定できる場合はご本人の了承を得てください。作品の著作権は岩出市に帰属されます。著作権法第27条および第28条の権利を含みます。提出された作品は返還いたしません。採用された方にはご連絡し、粗品を申呈します。受付期日です。9月号は6月20日締め切り、12月号は9月20日締め切り、3月号12月20日締め切り、6月号3月20日締め切りです。 締め切り日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌日の市役所開帳日です。募集内容は、岩出市内の四季の風景、催し物、イベント、街並みなど、岩出市の魅力をアピールできるような写真、イラストなどの作品です。例えば、3月号は梅の花、桜の花、卒業式の風景。6月号は梅雨の風景、アジサイ、菖蒲の花。9月号は夏祭りの風景、プールの風景、植物採取や山歩き。12月号は暮れの風景、大売り出し、大掃除などの風景です。その他、季節に関係なく、ほのぼのとした作品、岩手の紹介となるもの、建築物などです。岩出市議会広報常任委員会が選考します。紙面への掲載。作品を表紙にカラーで掲載。氏名、作品名、学校名、撮影場所なども掲載します。議会広報常任委員会で作品のトリミングなどを行う場合がありますので、ご了承を願います。応募方法。撮影者、制作者の住所、氏名、電話番号、作品名。写真の場合は、撮影場所、撮影年月日もご記入の上、ご応募ください。応募にかかる費用は、応募者の負担となります。応募先、郵便番号 649-6292、岩出市西の209、岩出市議会、広報常任委員会宛て。 E メールの場合は議会 gikai@citycity.iwade.lg.jp です。お問い合わせは岩出市議会事務局岩出市議会広報常任委員会へどうぞ。電話は 0736-62-2141 です。たくさんのご応募をお待ちしています。特集、小中学生から岩出への思い。2人ご紹介します。まず、岩出小学校6年、小坂早乃さん。私は、落語をしています。サロンなどに呼んでいただくと、皆さんとっても元気そうです。企画されている方も、見てくださる方も、思い切り笑っています。岩出の昔からの文化を大切にし、今に伝えるための活動をされている方もいます。そんな皆さんとご一緒させていただき、地域の方たちが活躍して楽しく暮らせる。そんな岩出が大好きです。次に山崎小学校6年佐向光さん。私が住んでいる岩出市には広くたくさんの本がある岩出図書館やみんなが楽しめる緑化センターがあります。そして学校の近くにはどの世代も楽しめる鷺の瀬公園があり土日は子供連れの家族でにぎわっています。岩出市は人口が増えてきているので、もっとみんなが集まり交流できる大きな公園が増えたらいいな。岩出への思いでした。第2回定例会、6月の本会議開催予定日は次の通りです。6月11日月曜日、行政報告・議案説明。15日金曜日、質疑・委員会付託。25日月曜日、討論・採決。27日水曜日と28日木曜日は一般質問です。ぜひ、傍聴にお越しください。議会広報常任委員会委員長 山本茂信、副委員長市木理恵、委員福山晴美、福岡真嗣、田中博之、ミス慎太郎、奥田豊子、尾羽博一です。以上、声の岩出議会だより2018年6月第48号をお伝えしました。発行、岩出市議会。編集、議会広報常任委員会。郵便番号 649-6292 岩出市西野 209。 電話 0736-61-6947。 E メールは議会gikai@city.iwade.lg.jp。 ホームページアドレスは http://www.city.iwade.lg.jp/議会/です。また、紙面の QR コードを携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると、議会ホームページにアクセスできます。どうぞご利用ください。